今週はやはり世界的な大事件でありました、あのペルーの人質事件の解決が、あのような終わり方をしたということについて、よく考えておかなければならないという思いがいたします。テロリズムを憎むあまりに、そういう犯罪者を完全に抹殺してしまえという雰囲気が高まってしまうということは、人権は無視されてくるという風潮を育てる恐れがあるという気がいたします。特に南米では貧富の差がとっても激しいため、そういうことの中で苦しんでいる人たちがたくさんいる中でですね、私たちの国がたくさんの援助をしてはいるのですけれども、やはりそのことが本当に弱い立場の人々に生かされていくよということを本当に祈らなければならないと思いますし、私たちの国でも一時オウム事件のあの後に、社会党の村山さんまでが、まあ、当時総理大臣でしたから、破防法を適用せざるを得ないということを検討しだしました。結局これは適用しないで済むことになったわけでありますけれども、これももうあんなけしからんやつは抹殺してしまえっていう、これはマスコミが振った責任もありますけれども、それが一つの世論となる。でもけしからんやつはみんな抹殺すればいいんだっていうふうになってしまうこと、それが手を汚すことから逃れたいっていう、まあ傍観者ばかりを作ってしまう風潮になることを恐れています。特にこの国が問われたことは、そういう危機管理の場合に、ご覧になった方も多いと思いますけれども、テレビで藤森大統領が、それではテロリストに妥協しないで、そして人質を救うのに何か他に方法がありますかって質問されたら、日本の総理大臣からは返事がなかったということでした。私はこの経過の中でですね、日本人の特有の気質を見ました。本音と建前の使い分けです。建前は平和的解決、本音はどんなことがあっても日本人だけは守りたいという思いで、結果として日本人が全部救出されたということで、よかったよかったってこう流れてしまうんですけれども、本音と建前の使い分けという日本人の特有の気質というのは、日本人同士の間では通じるのですけれども、国際的には信用を失うという気がいたします。ですから一番大事な問題という時には、国際的にはいつも日本がボイコットされて決められるっていう風な風潮もある。これはなんとか私たちがそういう現実的な問題に対してもしっかりした指針を立てておかなければならないことだろうというふうに思うのです。単に解決してよかった一件落着ではなくて、残された大きな課題が私たちにずっしり重くあるっていうことを受け止めていかなければならないんじゃないかというふうに思います。信仰者として、あるいはキリストに召されているものとして、こういう問題どう受け止めていかなきゃならないかということ、やはりお互いに考えていかなければならないと思うんです。気をつけなければいけないのは、教会はこういう問題は政治家に任せておけばいい、そして私たちは神に仕える、教会生活をしっかり守るっていうことが一番大事だっていう閉鎖的な姿勢になってしまうこと、これは私たちが召された目的からそれることです。世の光、地の塩となれ、塩なのだぞとお前たちはっていうことは、やはり浸透していくこと、それは私たちの国や世界にある課題を肌で担い いながらその重荷を負うっていう姿勢なのであって、教会に逃げ込んでいるということではないと思うからですね。ですから、またこれからも互いにこういう問題についてもマスコミの報道などもできれば批判的な目で受け止めていくようになりたいなというふうに思っています。私は批判的に聖書を読むという姿勢をみんなで学んでいっているつもりです。ただありがたい神の言葉だから何でもご無理ごもっとも、そしてまた全てのことから教訓を得ようというその言葉の上からですねっていう姿勢ではなくて、これも聖書も人の書いた神の言葉なのだということをしっかり受け止めながら、できるだけ科学的あるいは学問的な分析、そういうことも受け入れつつ、本当に何があったのかということをしっかりその聖書を通しても、後ろにあるものを、一番背後には神の瞳があるっていう、そこに行かなければ聖書を読むことにならないわけですから、分析さえしてればいいっていうことではない。でもその分析していくことが現実の社会や人の問題をもっと冷静に、一番根源は何であるのかっていうことを受け止めていく目と感性を養うことになると思うのです。そういう読み方を一生懸命していると、先週前この教会に出た宮田さんのお招きを受けて出雲の方へ行ってきました。鳥取、とっても楽しい素晴らしい時でした。すっかり足腰伸ばしてですね、リフレッシュして帰ってくることができたんですが、それでその時の、私の希望は出雲大社へぜひ行きたいと言ったんです。日本の歴史の一つの原点でもありますから。でもそのこういう批判的な聖書の読み方をしているっていうことが身についていると、何にも神社に行くっていうことにですね、後ろめたさを覚えないです。日本の文化の遺産、そういう日本人の精神的な基盤なんだと。これはかつてだったら偶像を礼拝してはいけないっていうね、だから神社に立ち寄ることもいけない、あるいは仏閣や仏像を見ることも、何か後ろめたさを覚えるような癖がついてきてたと思うのですが、私はまたそういう神社に行ってもお寺に行っても、そこで批判的にいろいろな物事を見ていくと、その背後にある庶民の心っていうのがこう映ってくるわけです。ですから別に行って拝む気にはならないのですけども、いろいろなところに出ているその結びつけられているこの木々にダーッと並んでまして、私は写真も撮ってきたんですが、もうみんなの願いを書いたそれが紙がこうついてる、こっち側には絵馬がある、ほんで面白いからそれも写しました。そしたら良縁に恵まれますようにとか、今年こそ結婚したいですとかって、そういうの書いてあるのがいっぱいあって、初めてあ、ここは出雲の神様だったっていうことに気がついたんですが、そういうところでこの人々の心に触れることができる。そしてそういう人々が、つまり知らないでいるから、そして出雲の神様に頼もうというふうになる、それだけのことですね。私たちがもっとしっかりしてて、そして本当の祝福と愛がここにあるのですよっていうことが示されていけば、何もあれは偶像だからっていうふうに目を尖らしている必要はないだろうと。文化的な遺産、日本人の精神的な拠り所の一つとなっているその姿をしっかり見ていくと、やはり日本人の心に触れていく、そしてそこで私は生かされている、祝福を取り継がんといかんのだ、だからそうすると良縁に恵まれますようにって書いてある人のその絵馬を見ても、本当にそうなるといいねっていう思いがします。 こんな偶像に頼んだって何になるって見るのとですね、そこでそういうことへこう訴える、訴えないでは折れない人々の心に触れていくっていうことの方が大事なんじゃないかというわけで、今日はこの教会の暦でいうと主の委託という次第で、有名なヨハネによる福音書の21章のイエス様が、復活のイエス様ですねが、3回もペトロに私を愛するかってお尋ねになる記事です。よく馴染まれた方もおられると思うのですが、そしてまたよく聞かれたと思います。このイエス様が愛するかってお聞きになった、その日本語では全部愛するかと同じ言葉なんですが、もともとのギリシャ語では違ってるんですね。一番最初の愛するかっていうのはアガパオって、神が愛するっていう、神の愛で、それに対してペトロが答えた私があなたを愛することはってこう言ってるのはフィレインっていう、これは友情の愛ですね。それで答えてる。その次にまたあなたは私を愛するかってそのアガパオで聞かれるんですけど、ペトロ、そうすると最後にイエス様が私を愛するかっていう、その愛するっていうのはフィレインっていう友情ね。ところがその今日のポイントは17節のですね、ペトロはイエスが3度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなったというところ、このことですね。本当はイエス様がペテロの3度の裏切り、3度裏切ったというところをこう踏まえておっしゃってるのに、ペテロはそれをひっくり返しに受け止めるわけです。イエス様は私がやっぱり3度裏切ってることを気にしてらっしゃるな、だからこれで3度目だなってこうなるから悲しくなったということですね。でもその後にまたイエスが私の羊を飼いなさいっていうふうに言われた。これはこれからの教会に使えなさいよということですね。その後に書かれていることはイエス様がペトロの殉教を予告すると。そしたらペトロがその横にいる、まあ、イエスの愛しておられた弟子っていうこのヨハネが来たので、この人はどうなるんですかって聞いたら、このイエスが私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさい、人と比べたり人のことを気にしてないで、あなたはどうなのかっていうのがいつも問われてるよということなんですが、そこで今日の主題の主の委託っていうところではに戻りますと、この3度目にも私を愛するかとペテロに尋ねられたイエスがまた3度私の羊を飼いなさいっていうふうにおっしゃった。今日の題につけましたけれども、それでも頼むよって、お前は自分の過去を気にしてる、気にしてるけれども目をこれからに向けろ、前にそういうことがあったか知らないけれども頼むぞと、これから羊、つまり迷える羊っていうのは心の支えを失っている人々に使いなさいよということをイエスが言われたというふうに受け止めていいのではないかと思うのですね。愛知県に知立市っていう町がある。知識の地と立川の立つ、それで知立と読むんですね。名古屋からそんなに遠くないところのようですが、そこに教団の伝道所があって、その伝道所の牧師に塩谷直也、若い先生がいます。この先生が福音と世界っていう雑誌に新しいキリスト教入門っていうのをシリーズでずっと書いてました。これがなかなか面白いんです。しかも自分のことを包み隠さずに書いてらっしゃるから、 とても近しい思いがするんですけれども、この先生の小学校時代の思い出が書いてあった。ずっと通知表の所見でですね、生活態度が悪い、落ち着きがないっていう、まあいつもそういうチェックを教師からの否定的なコメントの少なくなかった僕にとって、4年生の時の王先生って女の先生との出会いはいささか居心地の悪いものであった。これ逆説的なんです。あんまり褒められてですね、ほんでなんか照れくさかったということなんですが、この先生はとにかく褒めるんだそうです。である時近くのテレビ局でですね、小学生の声を聞くっていうスタジオ収録の番組が企画されて、それで彼のいる小学校にも2名代表を出してくださいって言われたら、この王先生が、塩谷君あなた行きな出なさいって選ばれたんだそうです。それで彼はびっくりして、僕より成績のいい、頭のいい、そして喋るのが上手ないっぱいいます、僕なんかダメですっていうふうに一生懸命言って断ったんですね。ところが先生が、いいの、今までのことは、これからのことを言ってるの、これからの塩谷君を見て君がいいと先生思ってるのよ。そう言われると彼は子供ながらに嬉しくなった。これまでのこといいのかって思ったら、今度はやる気が起こって、はい、じゃあ行きますってこう言うね。そしてクラスに帰って、俺テレビに出るよってこう言ったら、他の友達が、お前もうその日の午後続いてあるんだそうですね、お前その服のままで行くのかって言われて、でふっと気がついたら薄汚いグレーのブレザーコートを着てたんだそうです。そしてそれは明らかに他の人から見たらヨレヨレで惨めなものだったんですね。それでこれはまずいと思って急いで家に帰ったら、こういう時に限って家が留守なんですね。どこか空いてるはずなのに、その日に限っても便所の窓行ってもどこ行っても空いてなくて、結局諦めてテレビ局行って、だから行ってる間気にして気にして、これじゃあ先生せっかく呼んでくださったのに僕は見てないなって思いながら、とにかく番組済ませたんですね。でも先生は何にも言わなかったんです。むしろよかったよってこう言ってくれたんだそうですね。それで、まあそういう先生だから子供たちに人気があるみたいで、しょっちゅう先生の机の周りに子供たちがこう群がってるんだそうです。そしてこの塩谷君も一緒にいたんだそうです。そしたら塩谷君は、先生は僕だけ褒めてるってこう思っていますから、それで内心得意な感じでそばにいたら、その日は別の女の子のことを褒めてたんですね。それでうんっていう、それでこの先生、今になって彼は変えてるんです。先生は僕の燃える妬みの眼に気がついたのだろうって、それで塩谷君の黒髪は綺麗だねって言ったんですって。それで、今になった先生褒めるとこがなくて急に思いついて、しかもその僕のその燃える妬みの目に気がついて、それでそのことをおっしゃったのかなって。でもやっぱり悪い気はしなかったって、僕の黒髪は綺麗なんだってこう思ったっていうわけですね。そしてその後卒業してクラス会があった時に、友達がね、口日記にね、まあ当然その王先生の話題が出るんだそうですが、それでみんなが告白するんですね。王先生はわしだけを引きしてくれてたってみんなが言うんですね。ほんでなんだっていうわけですね。俺だけだと思ってたら、王先生ってのはみんなにそういう風にしておられたんだなって。だからそういう経験の中でですね、塩谷先生のその小学校時代の経験の爪の言葉を読みますとね、当時なぜあんなに楽しかったのだろう、無邪気な小学生だったから、褒められたから、平和な環境を備えられていたから、いやいやきっと先生に救 れていたからだ。そして何よりも私が先生を好きだったからだ。それを知った時、あのクラスは私にとって決して大げさではなく、天国のように楽しい場所だった。今日のテキストのイエスは、まあその王先生と一緒にしちゃいけないのですけれども、三度ペテロに向かって、私を愛するかってお聞きになって、そして羊を飼いなさいっておっしゃってる。お前は退学だとかですね、もうこれからは格を下げるとか、そういうことじゃなくて頼んだよっておっしゃる。王先生と同じです。もう今までのことはいいのよって王先生が言った。キリストの愛っていうのはそうだと思うんです。で、私たちはその過去のことを言われたらもう取り返しができませんから、そこで頑張られたらもう動けなくなる。でもイエス・キリストの愛は、過去はもういい、これからに期待してんだよっていうことです。そして頼んだよっておっしゃる。それが私たちのキリストにおける交わりの基本なんです。今週もこの復活の主が私たちに一週間の土地にもかかわらず、また私を愛するかってお聞きになってる。そしてさあ羊を飼えって言ってくださってる、その声に押し出されてまた歩みたいというふうに思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、本当に愚かで迷っておっちょこちょいで怠け者で、あなたに本当にお役に立たないことが多いと思わずにはおれないものを、あなたはまたお選びくださっていてくださることを本当に感謝をいたします。この愛に触れることがどんなに私たちの力であるか、今また改めて強く嬉しく思いました。この愛に触れてない人々がまだまだたくさんいます。どうぞ私たちが口先で伝えるのではなくて、私たちがその愛の中にあってへりくだって喜んで生きていることが、精霊によってまた人々にその愛をお伝えすることにつながると信じています。この週も肩に力を入れるのではなくて、本当に喜んでイエス様の前にいつも呼ばれている子供のような思いで過ごすことができますようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。